山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
相場も逃げたりすると逃げてますよとか言って捕まえてきてくれたりとかして、すごい協力的で、ね、周りの人からも恵まれてます。
その時周りの方はあのデコさんがそのマクロビオティックをやられてるっていうことなんかよく分かってないでしょ。
未だに分かってない。
未だに分かってない
です。でもよく本当に長生きして元気なちゃんと畑仕事してるおじいちゃんに聞くと、いや根菜を食べるようにしてますよとか、
マクロビですよね。もともと日本人はもうそうですよね。
だから私が学ぶことの方が多いですよ。
なるほど。
根本は一緒というか。
そうですね。昔のだってマクロビティックってカタカナだけど、はい、要するにもっと昔の日本人の食べ方を見直そうよって、そういうことだけですから、
分かりやすい。
だからまあ春になったらもういろんな大根があるんでしょう。はい、もう生で食べるよとか、たこあんよとか、それやっぱり地元のおばあちゃんたちから教われるんですよ。
これはたくあんにした方がいいんだよ、このたくあんはね、とかね、いろいろ種類があるわけですね。なるほどね。ここは、井戸水ですか。
井戸水ですね。
ですね。この間そう、だから、地面に流すものが全部飲み水に返ってくるのよ、
はい、この中でですか。
全部
このブラウンズフィールドの中で処理がされていくわけですか。
処理っていうか、例えばさ、例えば何でもそうだけど、お風呂のあのあれを
残り湯、
あの なんとかクリーンが入ってるようなやつを流すと、はい、そこに染み込むし、それからあのキッチン あの洗ったようなものを流すと染み込むでしょ、はい、でここはだから排水はあれなんですよね、浸透、
浸透ですね、
浸透なんです、はいはいはい、だから、まあ、上下水道が しっかり来てるような、
来てないんですよね。
だからまあ我々都会にいると分かんないじゃん。
なるほど。
あのトイレでも何でもあの下水に流していくでしょ。
そう、何も洗剤
下水がないから、要するにこう浸透だから、あの浸透マスって言って地面に吸わせていって、地面が吸収。
真剣なんですよこっちは。なんか下手なもの流したくないじゃないですか。でもそのうち帰ってくるんだから。
飲み水
としか。
でもそういう風に私たちはもうこうしてるから真剣だけど、都会の人っていうか、まあ普通の一般的にはそんなに真剣ないんで、まあ流しちゃえば見えないし、はい、とか、うちのトイレがきれいになればいいやって強力な洗剤でゴシゴシやったり、いっぱい洗剤使ったり、あの雑排水かって流しちゃったりしてるでしょ、はい、でもいつかは戻ってきてるっていうのをやっぱりきちんと肝に据えた方が、今も実際にもう戻ってきて、どんどん川や海が汚染されてるじゃないですか、はい、で自分たちが困ってる。だからそれがちゃんと大きなスパンではあるけど絶対戻ってきてるっていうのをちゃんと分かりながら生活しないと、これから危ないよねって、それが分かってほしいねって。
で面白いよ、本当にこの暮らしをすると、その協力の洗剤は必要じゃないのが。
ここはじゃあ洗剤は使ってないんですか。
ほとんど使ってないですし、まあ、ちょっと使うにしてもちゃんとすぐ分解するようなあの石鹸洗剤だったりを使っています。
もう自然の材料で作られている洗剤がいろいろあるんで、
石鹸というのは分解するのが普通はね、
はい、
合成洗剤みたいなものは分解しづらいんで、だからそういうふうに土に帰ってもちゃんと微生物が分解してくれるようなものでやっていくと、
シャンプーとかリンスもそうだよ。
しかもそのシャンプーとかリンスって
自分にも浸透してくるよ。
そう、子宮にたまるって聞いたことがあります、女性は。
そう、びっくりしたよね。
シャンプーリンスって子宮にたまるんですか。
たまる。それで出産の時に、助産婦さんがいたんだけど、すっごいいつもなんか香りのいいシャンプーやリンスで洗ってる人は、出産の時にその羊水ですか、それはシャンプーの匂いがするらしいですよ。
そうみたいですね。ここはどこどこ社の結構使ってるでしょとか。
うわ、怖いじゃないですか、
らしいです。
そんな中に子供泳いでるんですよ。10億年のねこの発達の中を。
すごいな。
じゃあシャンプーとかも自然のものを使ってらっしゃるんですか。
私は最近もう何も使ってない。まあ単発ではあるんですけど、短いですけど。
シャーって。
僕もそうだよ。 こ米ぬかので作ったシャンプー。
本当ですか、生き生きとしてますね、
うん、おかげさまで。いやそういうものいっぱいあるのよ、あの、うん、ちっちゃい規模で作ってるようなところがたくさんある、うん、
そうか、私今朝も、うん、
ちょっとなんかいい香りが欲しいなら、いろんなあのナチュラルの
エッセンシャルオイル、
エッセンシャルオイルとかね、それ少しつけて
アロマとか、
うん、なるほど、
これゲスト来たでしょ、ああいう自然のものから取ったエッセンシャルオイルとかアロマオイルとかでちょっとこうしとけばいいんで、いろいろあるのよ自然の中にいっぱいね、
それの方がなんか気分が高まるんですよ、
ね、
ここはあのもちろんご家族もいらっしゃるし、あの外部の方もいらっしゃるじゃないですか、そういうルールみたいなのなんかあるんですか、その例えばデコさんとか、ね、うん、あの茨城さんが思われてることがこう行き違いが起こったりするじゃないですか、こう複数の人がある人、うんうん、あれそれダメじゃないみたいな、
ありますよね、だからそれ少し少しこう訂正しつつ、
なんかルール化されてるものがあるわけじゃなくて、やっぱりコミュニケーションの中でそういう、う
ん、でもね最近ではそのスタッフの中ではもうちゃんとルール化されてる、ちゃんともう残り物をちゃんと使おう、
張り出してあったりするんですか、
うん、あるあるある後で台所見てください、面白いから、
そうですよね、そういうものないとね、
これはヤギ用、これは猫用にちゃんと取っとこう、だから全然ゴミなんかないですよね、
ゴミないんですか、
あ、まあ、そういうなんか生ゴミ的なものはない、どうしても食べれない、どうしても犬猫にも使えないものはコンポストだし、それをまた畑に返すから、うん、そういう意味ではゴミはゼロ、まあ、そういうビニールとかそういうのはもちろんあのゴミとしてはあるけど、生ゴミ的なものは全く出ない。
さっきあのあれあそこの母屋の前にあったのあれ猫ちゃんの餌ですか、
うん、
あれもなんか雑穀じゃなかったですか、さっきの
雑穀っていうか、まあ、あの古いお米とか割れちゃったようなお米を炊いてあげて、そこにまあ煮干しとか混ぜてあげて、
でめちゃくちゃ太ってるじゃん猫、
猫がねあの
キャットフードとかじゃないんだよ、
毛並みもいいしふくよかだし、
ご飯食べてるんですね、ご飯、
ご飯食べて
る、
でもちょっとねちょっとねあのインチキして隣のおばあちゃん家に食べに行ったりしてる、
はい、今もそこで猫じゃらしで遊んでますね猫ちゃんが、
食べに行って太ってるんじゃないかっていう話などっかでおばあちゃんにいろいろもらってんじゃないかっていう感じなんですけど、
またすごくあの懐きますよね、全然怖がらない、
うん、そうですね、猫が一番いい暮らしですよ、好きなとこで日だまりで寝てるし、まあ、
最高ですよね、猫ね、さっきの捨てるものがないみたいなお話と、まあ、マクロビオティックのお話ちょっとつなげていくと、あのやっぱりホール全部食べちゃうっていうことですよね、基本はね、
全体を食べようっていうことなんです
よ、ね、はい、そうすると例えば大根があったら大根の葉っぱも
葉っぱも皮も
ひげ根も、
ひげ根も全部食べる、
食べる、
全然食べれますよ、もう剥いちゃうのはもったいないですよね、まあ、人参にしてもごぼうにしても大根にしても、
そうか、食べられるものなんですよね、
特にね食べなくちゃ、
皮にね、うん、ミネラルがいっぱい、
ミネラルが
入ってるんです、うん、
皮には
です
、全体食べるから私たちの全体も整う、やっぱ皮全部剥いてる人はやっぱ皮膚が弱い、うん、だからアトピーとか増えてきてると思うよ、
あ、そうなんですか、うん、あ、皮膚につながるんですか、
そう、皮の外側がやっぱ皮の外側につながるから、
それとか玉ねぎの薄皮みたいなものも捨てないでしょ、
あの捨てないで出汁にするとか、出汁になるんですよね、とか、まあ、あの染色家の方が知り合いなんで染色の方に回したりとか、
だから要するに野菜を作ったら畑から抜いてくるでしょ、
はい、
そしたらまあ泥を落として、うんうん、泥は落としますよね、
泥は泥は食べます、
泥は食べませんよね、泥を落とすでしょ、うん、と何も捨てないの、うん、
そっからスタート
で、まあ食べられないものでも出汁にするとか、
はい、うん、何かしらの方法、
あの皮むいたものは刻んできんぴらにするとか、とにかく全て捨てない、だからゴミが出ない、
無駄がないですよね、でも無駄のない生活ってあのやればやるほど面白いし楽しい、うん、なんかこう無駄をなくしてやろう、なんかこう燃えるんですよね、うん、それそう、こう草とか生えてきてもこれ全部食べてやろうとか、なんか
すごい、
そうするとでもねお金かかんない、
かかんないですよね、
で無駄に働かなくて済むみたいな、
うん、
で循環良くなるみたいなね、経済循環も良くなるみたいな、
そうですね、一番思うのは多分こういうところでそういう暮らしをしてるとやっぱなんかハートが変わるっていうか心が変わっていくような気がするんですよね、そのさっき あの高い、有機野菜を買うためにやりたくない仕事もやんなきゃいけないという悪循環ってさっきおっしゃってましたけど、なんかなんていうのかな、やっぱりそういうふうに もう10年ちょっとになるんですかね、こちら。で、変わりましたか？
変わりました。
だいぶ変わります。う
ん、変わります、
はい、やっぱ良循環になっていくんだよね。
本当にもう毎年毎年また変わりつつ、うん、どんどんなんか深くなってるんで、
う
ん、
それでやっぱりこう、うん、自分たちのこう生き方が変わる、食べることが変わる、生き方が変わるって、細胞が変わっていくと、こう変な言い方、オーラっていうか、ね、あの
波動とか、
波動とかそれが変わってくと、うん、知り合う人が変わってくるんです。
またそこも
つながりが本当に、
いやこれ本当そう、
うん、
変わるのよ。
山本さんとデコさん、そしてご主人の出会いも、まあ、その
うちの人、その人、そうそうそうそう、もうこうやって山本さんと知り合えたのも、はい、やっぱりそういうことだと、私たちがやっぱりちゃんと精進したおかげで知り合わせていただいた。
何をしてるんでもそう思うんだな。なんかそうつながってるんだよね。だから食べるものは食べるもの、着るものは着るもの、家は家、経済行為は経済行為ってやるんだけど、うん、全部つながってて、うん、
分断されてるものじゃない
ね、じゃないですよね、うん、だからそこがなんかこう全体を変えていく、野菜作り始めることで全体が変わっていくとか、うん、なんかシャンプーを変えたことで全体が変わっていくとか、んそんなことですよね。きっかけは何であれね。
そう、きっかけは何であれ、同じ方向に向かっていくと私は思います。あの医療だってそうだよね。あの何そういう耳鼻科眼科、うんうん、あの外科、みんな今分断されてるけど、
統合医療みたいに、
本当は自分の体って分断されてないじゃないですか、ね、一つじゃないですか、うん、だから結局一つを治すこと、やっぱり鼻が詰まってるのって言って、それをね、アトピーを治すことによって全体が元気になっていく。だからそれをやっぱりお医者さんは見えないところがあるよねっていう。うん、本当はみんな一緒、本当は全部一緒。
一つ、
ね、つなが
ってる。う
ん、おお、
ね。で、エバルトさんは、
はい、
もちろん、カメラマンでありジャーナリストであって、ね、日本中を旅されて、
はい、
で僕は聞きたかったんですけど、うん、よくね、多分あの江浦さんもそうだと思うけど、あのなんかあの京都のどこどこのなんとか焼きやってる人見たらアメリカ人だったりね、うん、あのなんとか、長野県のなんとかでそば打ってるのがなんとか人だったり、
はい、
なんかするんですよよく、
はいはい、
で日本の若者が全部離れていくようなところに外国の人がそうなんか価値を見出していくってすごくよくあるじゃないですか。だから僕たちは今あの日本の中の良さみたいなことが取り上げられなくて、それはなんか田舎っぽくてダサくて儲かんなくて大変でみたいな風にあの毎日のメディアの中から教えられて、うん、もっとアメリカ的にビジネスライクに、はい、サクセスストーリー、うん、アメリカンドリームじゃないけど、うん、はい、そういう風になってるでしょ、
うん、
で、どうですか日本は、
うん、あのね、面白いんですよ。
面白いですか。
面白い、うん、
8割方国産でできてるらしいですよ、エバレットさんは。
いやあのね、海外に行くと、
はい、
結構ね若い人はね日本の文化に憧れてるんですよ。
日本の文化というのは例えばそのあの空手とか、うん、あの武士道とかそういうことじゃなくてお花とか、
いやもう全て
全て
全てが面白い、うん、
面白いんですか。ユニーク、
はい、
ちょんまげしてなくても、
もう、はい、もうやってもいいし
やってもいいし
でも本当漫画とかもすごい、
ね、あそうですね、
あの注目されてるじゃないですか、はい、でもその漫画の中だってやっぱり日本のことが書かれてて、そのすごくみんなが注目してる、面白がってる。
で結構ねあのこのブラウンズフィールドにあの海外から の、うん、あの若い人 の、 あの問い合わせが多いんですよ、うん、日本の農業あのやってみたいとか、
うん、田舎
暮らししたいとか、うん、あの伝統的な暮らしをあの体験したい、
うんうん、
結構それをあの求めてる人が多いんですよ、うん、
日本の文化でいくと例えばエバレットさんがからご覧になってここはすごいよねとかこれは他の国にはないよねとかいくつかあったら教えてほしいんですけど、
うん、
僕たちが気づかないところあの、
うんうん、まあ、 あの実はねもうあの先週あの海外から帰ったばっかりで、はい、気持ちが落ち着きますね
それだけブラックフィールドだからじゃなく
て今日のメッセンジャーエバレット・ブラウンさん、中島デコさんの情報が知りたい方はカタカナでブラウンズフィールドと検索してみてください。ロハストークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。